オロロのいる村。このコーナーでは山の分校を舞台に教師と児童、住民たちとの交流を描いたアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介します。お産のために休まれる先生の代わりに、つぐみ先生は小矢部川の源、野坂分校へやってきました。そこには0年生から5年生までの6人の子どもたちと男先生がいました。奥さん先生の産休が明けて2日後に野坂分校に戻るという知らせが届きました。つぐみ先生は職員室を出て階段を上がっていきました。教室の入り口に立つと胸がいっぱいになりました。自分の力のすべてを注ぎ込んだ教室です。毎日子どもたちと楽しく過ごした教室なのです。歯磨き表、野坂村の絵地図、金網にぶら下がっているお面、どれ一つ見ても楽しい思い出があります。その日、遅くまで窓の金網を取り外したり、本箱をずらしたり、奥さん先生から受け継いだ時の教室に戻していきました。すっかり元のままにすると、暗闇の教室にひっそりと立ち尽くしていました。
まだ2日もあるというのにな。
おしげばあさんはさっきから同じ言葉を繰り返していました。つぐみ先生が昨日の夜遅くまで部屋でごそごそしていると思ったら、今朝山を降りるというのです。
それにさ、奥さん先生は明日の昼に上がってくると言うんだろう。奥さん先生にも会わないでこっそり帰るなんていけないよ。
男先生にも奥さん先生にも手紙を置いてきたんです。子供たちにさよならと言わないのは心残りだけど、でも勇気がないので。
そうかい、
本当にお世話になりました。つぐみ先生は丁寧に頭を下げました。
なんのなんの、わしの方こそ楽しく過ごさせてもろうての。
おしげばあさんの喉に詰まったような声に、つぐみ先生は胸がじんとしてきました。それをぐっとこらえました。男先生や子供たち、それから村の人たちにもよろしく伝えてくださいね。
ああ、わかったよ。でも、こんなに慌ただしく旅立つとはのう。
おばあさん、つぐみの渡りは人の気づかぬうちに渡るんですって。
本当の渡り鳥先生だね。
二人は目で笑い合いました。
じゃあ、元気でや。
おしげばあさんに置き土産を二つ。
なんだね、置き土産って。
一つ、自分の命を大事にすること。二つ、火事を出さぬこと。
あははは。
二人は声を出して笑いました。
じゃあ元気でな。春に乗ったら山菜採りにおいでや。
おしげばあさんは村道に立っていつまでも見送っていました。つぐみ先生は分校の前で立ち止まりました。分校は小矢部川の瀬音に包まれながらひっそりと立っています。澄んだ空気、青くて清い小矢部川、そして澄み切った青空、その中に住んでいる人たちの素朴で美しい心と助け合う姿、4ヶ月余りの思い出がまざまざとよみがえってきました。やがて逃げるように後をも見ずに歩き出しました。しこたのトンネルの前にたどり着くとバスが止まっていました。顔見知りの運転手さんと車掌さんが窓から顔を出しました。
やあ先生、町へ行かれるがけ。
その格好じゃもう来ないのだね。
さあそのうちにわかるわよ。
運転手さんたちはバスの前を素通りしていくつぐみ先生に不審げな目つきをしました。
先生どこへ行くんですか？
ダムの前までよ。じゃあ人停留所だ、乗って行かれや。
つぐみ先生は言われるままにバスに乗りダムの前で降りました。ダムは大方出来上がり、冬を目の前にして仕事を休んでいます。
先生、金沢に行くんだね。
じゃあ足を怪我した男の子のところだな。
ダムの端に足をかけていたつぐみ先生は二人の方を振り向き大きくうなずきました。つぐみ先生が野坂分校を去って3ヶ月経った雪の降る日、海辺の学校にいるつぐみ先生のところに思いがけなく被災からの手紙が届きました。宛名がボケ、かなり汚れた手紙です。見ると差出日が1ヶ月前です。つぐみ先生は急いで封を切りました。つぐみ先生元気ですか？こちらは雪が5メートルも積もり、私たちはスキーを履いて学校に通っています。熊吉ちゃんもすっかり元気になりました。ところで、春に離村することが決まりました。村の人たちは福光町や金沢市の親戚を頼っていきます。ただおしげばあさんだけはダムの事務所で働くことになっています。みんなバラバラに散ってしまいます。でも私たちの心に、つぐみ先生も野坂村も生きています。つぐみ先生は手紙から目を離すと、野坂村がある遠くの山を眺めました。この時間はアスナロ書房発行、遠藤和子著、オロロのいる村からご紹介しました。